こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は児童精神科医の本田秀夫が、発達障害やグレーゾーンと呼ばれる発達特性を持つ子どもの不登校に焦点を当ててまとめた実践的な解説書で、学校に行けない状態を単純な子だけや親のしつけの問題として扱うのではなく、子どもの特性、学校環境、家庭での関わりが重なって起きる現象として整理している点に特徴がある15の相談例を手がかりに、保護者や教師が実際に直面しやすい場面を想定しながら、何を優先し、何を避けるべきかを具体的に示している。休ませること、相談しやすい環境を整えること、親子関係を保つことといった基本方針を軸に、進路や将来不安も見据えた対応を考えられるように構成されている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、不登校を問題行動ではなく、支援が必要な最終段階として捉える視点、本書の出発点は、子供が学校に行きたくないと訴える状態を単なる拒否や反抗として解釈しないことである。著者は、その時点で子供はすでに学校生活を維持する力をかなり消耗しており、問題の始まりではなく、これ以上無理を続けにくい段階に来ているとみなす。ここが重要なのは、対応の順番を逆にしないためである。まず登校を優先して説得するのではなく、なぜその場がしんどいのかを見立て、休息や環境調整を先に考える必要がある。発達特性のある子どもは、音、対人関係、予定変更、集団行動などの負荷が重なりやすく、本人が言語化しにくい形で疲弊していることも多い。本書はその疲弊を見逃さず、早期に支援へつなぐ判断軸を与える点に価値がある。次に、15の相談例で示す発達特性のある子どもの不登校の経路。本書は理論の説明だけでなく、15の相談例を通して不登校がどのように進むのかを具体的に追う構成になっている。これは発達障害やグレーゾーンの子どもの不登校が一つの明確な原因で起きるとは限らないからである。授業についていけない、友人関係で疲れる、先生との相性が悪い、生活リズムが乱れるなど、複数の要因が少しずつ積み重なって表面化することが多い。本書が相談例を重視するのは、保護者や教員が自分の目の前の事例を一般論ではなく経過として理解できるようにするためだ。どこでつまずき始めたのか、どの段階なら負荷を下げられたのかを整理することで、再登校だけでなく別室登校、部分登校、休養継続など現実的な選択肢を考えやすくなる。個々のケースを通して支援は一律ではなく、背景の組み合わせに応じて組み立てるものだと理解できる。さらに、まず休ませる、相談しやすい場を作る、親子関係を保つという基本対応。本書が繰り返し強調する基本対応は、休養、相談環境、親子関係の3つである。これは単純に見えて、実際には家庭と学校の対応が最もブレやすい部分でもある。子供が行けない時に周囲が最も焦りやすいのは、欠席日数や学力低下、将来への影響だが、著者はその焦りが子供への圧力として伝わることを警戒している。まず休ませることは、おたけを許す意味ではなく、心身の消耗を減らして次の相談可能性を確保するためである。相談しやすい環境とは、話を聞く前に結論を押し付けないこと、誰に何を伝えるかを子供と一緒に考えることを含む親子関係を保つことも重要で、登校できない状態でも家庭が安心基地として機能すれば、子供は自分の状態を少しずつ言葉にしやすくなる。支援の土台を先に整える姿勢が本書の実践性を支えている。そして、やってほしい対応とやってはいけない対応を分けて示す実務書としての強み。本書の実用性を高めているのは、望ましい対応だけでなく、避けるべき対応もはっきり示している点である。不登校への対応は善意であっても逆効果になりやすい。例えば、根拠なく励まし続ける、無理に登校を迫る、本人の訴えを怠慢として扱うといった対応は子どもの警戒を強め、相談そのものを難しくする。本書は保護者と教員の両方が現場で迷いやすい場面を想定し、どう声をかけるか、どのような関わりが負担になるかを整理している。特に発達特性のある子どもは、曖昧な指示や感情的な叱責に弱いことがあり、大人の対応がそのまま案件化や自己評価に影響する。そのため、対応の良し悪しを感覚ではなく、子どもにとっての負荷という基準で見直せることが重要になる。支援の現場で再現しやすい判断材料を与える点で、一般的な不登校本よりも具体度が高い。最後に、学校との共有を助けるシェアシートが示す支援のつなぎ方。本書の特徴的な付録が、親から教師へ子どもの悩みを相談しやすくするためのシェアシートである。これは、家庭内で感じている困りごとを学校に伝えにくい、あるいは学校側に子どもの状況が十分伝わらないという現実に対応する仕組みだ。発達障害やグレーゾーンの子どもの不登校では、家庭と学校の情報が分断されると、支援が場当たり的になりやすい。 シートのような共有ツールがあることで、困りごときっかけ、本人の反応、望ましい配慮を整理しやすくなり、感情的なやり取りを減らせる。本書が単なる家庭向け助言にとどまらず、学校側との連携に踏み込んでいるのは重要である。不登校は家庭だけで解決する問題ではなく、学習環境や対人環境の調整が必要だからである。支援の接点を具体化している点が、本書を実務向けのガイドとして際立たせている。結論として、本書は発達障害やグレーゾーンの子どもの不登校に直面している保護者、担任、特別支援教育に関わる教員、スクールカウンセラー、子育て支援職に特に向いている、単に不登校一般を扱う本ではなく、発達特性がある子どもがどのような負荷で学校を離れやすいのかを臨床経験に基づいて実務的に整理している点が強い。読後には登校させるかどうかという二択ではなく、休息、環境調整、関係維持、情報共有をどう組み合わせるかという視点が得られる。また相談例と対応方針が結びついているため、家庭でも学校でも参照しやすい。類書と比べて優れているのは、本人の努力不足に寄せず、大人側の対応を具体的に見直す構成になっていることである。不登校の長期化を防ぎたい人、子どもの言葉にならない苦しさを理解したい人、学校との連携を実際に進めたい人にとって判断の土台になる一冊である。ご支援いただける場合は、本田秀夫、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。